笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。斉藤さんがなんとこの笑顔のワークライフバランスのカード、ご紹介カードをね作ってくれたんです。とても素敵なので、ブログの方に貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。で、実際に私やね斉藤さんに対面した方にはこちらをお渡ししたいなと思いますので、もらえなかった時はぜひ催促してください。はい。こういうのをね見た時に、何て言うんだろう、あ、いいなって思うこの直感みたいなものってありますよね。あれインスピレーションとも言いますが、そういうのって結構当たるなって思うんですよ。例えばこう会った瞬間に、この人気になると思ったら、やっぱりその後ねすごく時間が経った後にご縁がつながってきたりとか、私の場合は桜とかねみゆきとかいう名前のつくお店って世の中に結構あるんですけれども、そういうお店はねいいお店だってなんとなく直感で思い込むところがあります。今回は桜カフェっていうお店での収録だったんです。それも偶然で、お店のね名前を聞かされた時に、もう行く前から斉藤さんとねここもういいお店に違いないよなんて話してたんですけれども、まあ案の定というか想像以上に素敵なお店でした。で、それはきっと素敵な出会いとセットだったからかもしれません。今回出会ったゲストの方は、この番組が始まって10人目になりますね、10人目のゲストでした。株式会社ひだまり堂クリエイティブプロデューサーの柴崎陽子さんです。バリキャリというね言葉がふさわしい、とってもパワフルな女性です。どうぞお聞きください。本日のゲストは株式会社ひだまり堂クリエイティブプロデューサー柴崎陽子さんです。はい、どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。こんにちは。 こんにちは。
株式会社ひだまり堂ってお名前が、はいはい、太陽のようなね、ひだまり堂で、陽子さんの陽も太陽のようなんですけれども、
はいはい、よくお気づきです。
はい、こちらの会社ではどんな、クリエイティブプロデューサーってどんなことをされてらっしゃるんですか。
はい、ですね、うちひだまり堂は広告企画制作をメインに行って、います。で、お客様はその法人もあれば、はい、様々なんですけれども、主に、企業が発信する商品の販売やサービスの発信を販促ツールといいまして、はい、物を作ったりするお手伝い、
商品を作るところからもお手伝いされてらっしゃるんですか。
ごめんなさい、商品を作る企画ということはプロダクトになるので、はい、そうではないんですけれども、例えばその作られた化粧品なら化粧品を、はい、販売するために、例えばお店で使う飾り台だったりポップだったり、パンフレットだったり、はい、カタログだったり、そういったことを販促宣伝としてお手伝いをするという、はい、例えばそんなこんなことを
流通させるための、
そうですそうですそうです、
そこの部分をお手伝い
する、そうですそうです。
なるほど。
で、物によったり、場合によっては商品のパッケージを一緒に作ったりとかすることもあります。でもその商品そのものを開発ということは立場が違うので、それはしていないですね。
あ、
は
い、確かに確かに、はいはい、そういうことなんですね。で、お名刺でねある、はい、B に聞く C に聞くってあるんですけれども、はいはいはい、これどういうことですか。
あ、それはですね、はい、ちょっとキャッチっぽくって作ってるんですけれども、
う
ん、
気になる、
あえてその B に聞く C に聞くはハマりましたね。
B2B、B2C
ということで、To Business To Consumer っていうことなんですね。ですから、まあ、お客様は、はい、まあ、ターゲティングとして私たちが狙っているのは主には法人ですけれども、でもその発信する先はやっぱりターゲティングはコンシューマーでいらっしゃる場合が多いですから、 B2B2C という考え方。
なるほど、
はいはい、
すごい。なんかこう私が普段やってるこう お仕事と桁が違うという、なんていうんですか、スケールが違う感じです
そんなことないです。
視野が広い、そうなんですね。
まあ、言うのは勝手なのでね。
すごい、もう島崎さん今日初めてお会いしたんだけども、あのさっきのちょこっとね、収録前の会話の中でもだいぶ意気投合されて
本当ですね。
フィーリングアイのインタビューをさせていただくのがなんと桜カフェもう名前聞いただけで私はこれは素敵な場所だと、ね、勝手に妄想しながら来たら本当に素敵な場所で、
そうなんですよ ね
島崎さんここ選ばれた理由を教えてください、ね、
はい、今回このお話をいただいた時に、うん、おすすめのお店でっていうふうにご案内お話いただいて、おすすめのお店ってって思ったんですよね、はい、で私新宿生まれの新宿育ちで、
そうなんですか、
はい、新宿4代目なんですね。
めちゃくちゃ都会っ子ですね
都会なのか何なのかで、はい、やっぱりあの事務所も新宿ですから、うんうんうん、ね、そうすると、まあ、事務所じゃなんだしっていうことで、うんうん、やっぱりおのずとあの、ベースは新宿でって思ったんですけど、ここは大久保という街柄、割とその韓国系のお店の方が
イメージあります
多いんってかね、うん、でその韓流ブームですごく湧いた街なので、はい、大久保って、うん、やっぱりメイン通りを歩いてるとそういうハングル文字のお店がとても多くて、
そうなんだ、実は初めて来たんですよ私。
そうでしたか、
そうなんです。
そうするとまあお時間があれば新大久保の方からずっと歩かれたりとかすると、はい、ここは本当に日本海っていうのが、韓国じゃなんかいいみたいなのがあったりして、まあまあそうじゃないお店ももちろんありますよ。ですけどそういったものが多い中、今回このご紹介いただいたというかご案内させていただいた桜カフェさんは去年の9月にオープンされたばかりの、本当に個人 あのオーナーママがやってらっしゃる、あの知る人ぞ知る隠れ家的なおしゃれなカフェなんですよね。でそれを私があのお店に悩んでいた時に、地元のやっぱりお友達に素敵なところがあるからぜひそちらでってご紹介いただいて、それで今日はあのご開拓いただいてこちらでっていうことになって、でお名前が桜カフェって可愛いし、
う
ん、
いい、
ね、うん、であの今回そうやってインタビューしてくださる桜さんもお名前が桜、桜みゆきさん、
びっくりしました、
なんだろうこれはと思って、
びっくりしました、
なんだろう偶然とは思えない、
本当ですね、
うん、でも場所はここしかないなって
思って、うんうん、ありがとうございます本当隠れ家って感じでした。
そうなんですよ、一本道の横に入って、うん、はい、うんうん、人も結構なんか多く歩いてたりとか、うん、車も通ったりするけど、うん、お店の中がガチャガチャしてなくて、
うんうん、
でこちらねランチもいろんなパートがあって、
うん、あ、そうなんですね、
そうなんです、うん、もうこだわり の、うん、あのメニューをいろいろと手作りで一人でやってらっしゃるので、だからインターネットとかに情報はちょっと載ってはなくて、
はい、
で本当に地元の方をメインに、あの愛される方々のためにっていうのをやってくださってるみたい。
この番組笑顔のワークライフバランスっていうタイトルでさせていただいてるんですか、
はいはい、
なのでワークとライフのバランスの部分もね聞きたいなと思ってるんですけど、ちなみに柴崎さんの、はい、ご家族は、
はい、
構成はどんな感じで
いらっしゃいますか。夫が、まあ、俗に一人、
はい、
一
人を一人、旦那様お一人いらっしゃる、
で、子供が娘がいて、はい、息子がいてって一男一女ですね。
そうなんですね、一緒、
本当ですか、はい、朝倉さんと、
はい、あ、私もそうです、
上がね娘で、はい、下が息子、はい、
あ、そうなんですね、
もう結構大人になりました。
もう今も一緒に暮らしてらっしゃるんですか。
娘が社会人になってで去年独立をしまして、今あの息子が、はい、今就活の真っ最中。
おー、そうなんですか真っ最中、気が気じゃないですね、
年齢バレバレですけど
いやいやいやいや、
実はそういう大きい子供がいます。
そうなんですね、
はい、
ご自身で今ひだまり堂を、ね、経営していらっしゃると思うんですけれども、はい、もう長くやられてるんですか。
まあ、長いかどうかですけど、今年でおかげさまで15年目になりまして、
はい、
その前に駆け出しだった頃があるので、はい、なんやかんやで17年でしょうかね、
17年もずっとその広告とかを、
まあまあ、
販売のお手伝いをしていらっしゃる。
そうですね、はい、はい、
17 7年ということはまだお子様がちっちゃかった頃から、
そう本当にそうなんですよ、
そうですよね、うん、
その前も、はい、いわゆる OL 時代があったので、もう本当に息子や娘たちがもうよちよちの頃から、保育園に子供を預けては仕事に出て、こう会議に参加してとか
すごい
いう感じを、はい、まあ、当時はバリキャリみたいな感じで、
本当ですね、本当にバリキャリですよ、
やってましたね、
すごい、そのやっぱり、企業にお勤めしてるとある程度この福利厚生であったりしっかりあるじゃないですか、お子様も育てながら勤めて、時間的な大変さはあると思うんですけど、お給料も安定してるし安心もありますよね。そこからこうご自身で起業ってなられた時にそのご家族の反対とかってなかったんですか？
ですね、まず主人は、はい、全く違う業界の人間なんですね。ですけども主人が、何でしょう、いわゆる私の最も一番の理解者でもあると私は勝手に信じてるんですけどね。で、そのプラスアルファ、はい、私が思ったり考えたりしたり行動しようとすることに対して彼が何を言っても無理無駄っていうのがあって、私ノンストップで言っちゃう人なので、だから反対することはないですね。
なるほど、
例えばその意見を言ってくれたり、ちょっとそれどうなのっていう考えを示唆してくれるときはあるけれど、ノーということは一切ないんですよ。ですから言ってみればお仕事のスターティングに対してはとても応援してくれた、一番の、
そうなんですね、はい、ご自身の不安みたいなものもなかったですか？
私ですか、それはまあありましたよ、ないのは嘘ですよね、だって当時実績ゼロですから売るものは何にもないんですね。
そうですよね、
自分が何かを作った商品があってこれ買ってくださいっていうのと違って、
確かに
広告なんて、何か私が、で私はデザイナーとかではないから、
デザインされてるわけじゃないですか？
私はデザイナーじゃないんです。クリエイティブプロデューサーというのが私の役どころなんですけれども、お客様とその消費者だったり、ターゲティングに対する架け橋となるというか、橋渡し役、言ってみればそんな感じなので、だから私が絵を描けるわけでも何かを作れるわけでも何でもないので、一番最初はゼロベース、全く何にもないところから、さあひだまい堂としてスタートだったわけです。
それはお客様もそこから一から、
まあそうですね、とは言っても一緒にスタートしたメンバーが、いるので、そのいろんな、それぞれの、コネクションだ、ごめんなさい、コネだったりとかお友達、それからそれまで今まで使ってきた人脈をいろいろと紹介渡り歩いたりとか、それこそどうしてもノックしてお会いしてくださいっていうような
営業活動もされてた
とか、ご利用し営業もあったりした時もありましたよね、最初の頃はね。
その時って本当お子さんってまだ小学生とか、
もっとちっちゃかった、だから保育園の頃だから
。そうなんですね。じゃあ保育園の時間だけで活動されてたんですか？
そう、それはひだまり堂始まってからですよね。
そうですね、
はい、結局その話にちょっと戻るんですけれども、OL を辞めて、ひだまり堂として起業しようとしたきっかけの一つに、子供との時間を優先したいっていう思いもあったんですよ。それが OL だとやっぱり自由な時間ってなかなかないじゃないですか。
そうですね、決まった時間 で
ありがたいことに私当時やっぱりその役職を持っていたので、
もうバリキャリですからね、
バリキャリ。そうするとなんか会議の時間に拘束されたりとか、定時には帰れないなんてのは当たり前だったんですよね、だからその子供とお仕事を同じ天秤にかけるわけではないけれど、どうしてもお仕事が優先になってしまう、で子供を犠牲にしてしまう、保育園長らく待たせてかわいそうなことするとか、パパにお迎えに行ってもらって今日はとかって言って、一生懸命やったりとかって、そういう何てかしら無理がとても重なって、とても辛労となってストレスになってしまった時があったんですよ。子供にも私にも、そして主人にも家庭の中においても、で じゃあ仕事はうまくいってるのかっていうと、やっぱりそれは生身の人間がやってることなので、うまいバランスに職場の雰囲気も、うん、なんていうかしら、私のイメージも、はい、明るい笑顔ではお仕事ができないって、困った顔で会議に出るだとか、そうなるとやっぱり脳も活性化が良くないので、うん、いい意見が言えないとか、
ね、あ、確かにですね、
そういうスパイラルになってしまって、で一方 やりたいことができているのかって言ったら、お仕事なりも実はその時はあんまりそうではなかった、
そうだったんですか、
のもあったので、いろいろ、まあ、ちゃんとスタンバイの時間はありましたけれども、思いを考えてそれでデビューを果たしたと。
なるほどもうここは自分なりにやっていこうと。
そうですね、まあ、ところがって話になるんですけどね。
ところが気になる
やってみたはいいけど、うん、みたいなね。
じゃあ実際に独立されて、ところがの部分ですね、
はい、そうなんですよ、うん、お話しして大丈夫ですか。
もちろんです。
ところがなのは、はい、OL の時代だった頃よりも、うん、さらに忙しくなり、
そうだったんだ、
さらに帰りも遅くなり、うん、なおかつ朝も早くなり、これは本末転倒って、結局ね、お給料もらってた時代とは違って、はい、自分で自分のお給料を作り出すことの難しさ、はい、
うん、
世の中の厳しさを初めて知るわけですよ、
うん、
思い描いてたのと違って、うん、ですから今まではその代わりの方がいた、
はい、
ね、うん、もうこれ以上は仕事の時間ここにいられないから、うん、子供もこれ以上待たせられないんで、あとお願いしますみたいなことを言えてた自分が前はいたけれども、はい、自分が一国一城の主となると、うん、直接お仕事くださってるお客様は私に信頼をしてくださってるわけじゃないですか、
うん、
ね、そうなると子供が何だっていうのは関係ない、うん、納品には期日があるし、うん、仕入れたものに対しては支払いの期日もある、うん、その期日期日のいわゆる約束事をたがうことはビジネス上ありえないじゃないですか、でそこにはあの家族というプライベートをあまりこう介入させるってことは実はできない、ですので、その表面的には自分の時間をゆとりを持ってやろうとしていたんだけれども、実は結構ハードなビジネスの世界に足を突っ込んでしまったらっていうのを気がついたっていうのが、板前で始めてそうね1年2年経つうちに、どんどんどんどんビジネスがうまく回転していくようになればなるほど忙しくなっちゃって、徹夜なんか当たり前みたいなね。
そうだったんですね。
だからお家帰ったらママいないみたいない
る予定で始めたのに、
そうそう、添い寝してる布団の中にママいないみたいな
そうだった。 それでも続けてこれたエネルギーというか、それって何だったんでしょうかね。
まあ、やっぱり一番それはもちろん主人の協力ですよね。それが家庭の中で、子供たちもすごくこう、まあ、何でしょう、協力的というか理解してくれてて、当時から幼いながらもね、で一つね、あの逸話というかがあって、はい、うちにこう夜、あのお客様が、お客様というか人が訪ねてきたりとかしますでしょ、夜って言っても夕方ね、そうすると6時とか7時ぐらいのまだ明るい時間帯に私を誰かが訪ねてくるとするじゃないですか、
はい、
そうすると主人はもういるけども私はいないわけですよ、あらママはって、あの子供に聞くでしょ、はい、そしたら娘がね、当時、うちはねママがパパでパパがママなの
ですね、
え、どういうことって言ったら、ママはねパパだから、パパが帰る時間じゃないきゃいないの、うちに、だから遅いよ
面白い、
そうそう、ご飯もパパが作るのよ、
あ、旦那さんもご飯作ってくださるんです
ね、まあ、でもそうは言ってもメニューを下げられてるんですけど、
いよいよありがたいですね、すごい、
そうそう、チャーハンとかね、そんなものですけど、だから今でも子供大きくなったけど、あの子たちの大好きなお家のご飯はパパチャーハンパパチャーハンが一番のごちそう、
それってなんていうか、パートナーシップにおいてとても大事だと思います。そう、パパをナンバーワンにしといてあげてる奥さんの、うん、器というか、心の広さ、
なるようにせそうなったというかねえ、
面白いですね、
感謝してます、だから
本当ですね、それはありがたい存在ですね。
そうなんですよね、
そうか、じゃあそうやってご夫婦で、こう 助け合いながら子育てをしていらしたんですね。そ
う
そ
う
そ
う、
ま
あ、運よくというか、うん、うちの主人は、うん、あのきちっとその時間通りな感じにリズムよく流れるお仕事を、うん、リズムよく流れるというのは、まあ、定時で帰りやすい体質のお仕事なので、割と、まあ、残業もちろんあったり、うんうん、アクシデントもあったりして、遅くなることももちろんありますよ、ビジネス上、うんうん、なのですが、割と子供がちっちゃい時は定時できちんと帰ってきてくれてた日々が多かったので、私はもう安心して、
うん、いるよねみたいな、
そうそうそうそうそうそう、ご飯一回作りに戻ってまた出かけて夜バリバリで仕事するみたいなね。
あ、でもご飯作りに戻ってたんですか。
そうそう、なので事務所はずっと、はい、あの食事を接近で、はい、あのはい、地元に事務所を置いて、家の周りで自転車で、うん、チャリチャリって行かれる範囲、
はい、すごいな。
そうそう、いえいえ、なので雷雨が来そうになったら洗濯物取りに、ね、はい、行っちゃうとか、そういった自由さは割とあるんですよ。そこはだから割と、まあ、自分でやってるところのフリーな部分ですかね。それがね、会議があってなんてなっちゃうとダメじゃないですか。
そうですね、うん、また離れてたりするとね、
その辺のねフリーさはありました。
あ、そうだったんですね、うんうんうん、すごい面白い楽しいですね。お嬢さんのそれが的確すぎて
もうだから娘も息子も、まあ、やっぱり明るく、うんうん、なんだろうな、そういう意味ではあの外のコミュニケーションも上手に取れるように、うん、まあ、なんとなくこうのほずにしてたからかな、育ってくれたのがあるから助かってますよね。うちにこもっちゃうような、はい、ちょっと暗い子だったり、おとなしくて人との接点が難しい子だとすると、ちょっと私の仕事柄、母がいない時間も多かったので厳しかったかもしれない。
柴崎さんの背中を見て子供って育つじゃないですか。お母さんはあとね、外でこう頑張ってお仕事されて、人と接するお仕事されていてっていうのを見てると、それ大人ってそういうもんだとか、なんかそういうイメージってつくような気がしますね。どうしても性格的に内向的っていうのがね出ちゃうとあるかもしれないけど、そんなに何て言うんだろうな、環境で育つみたいな部分って大きいじゃないですか。
そうですね、だから前に、あの息子にね、まあ、つい最近もあったんですけど、あの本当に私が時間がなくて一番大変だった頃が、あの子たちが一番こう多感な時期というか、母親がこう恋しい時期、ね、いつも抱っこしたり、夕方にはエプロンつけたママがトントントントンってキッチンでご飯作ってくれるようなのを憧れてた時期に違いない。でも、まあ、それももちろんありましたよ。私やってきたつもりなんで、精一杯やってきたつもりだけど、でも足りてないなと思うから、もしあの頃に戻れるならもう一回戻ってね、やってみたいんだけどっていう話をちらっとしたことがあるんですよ。そしたらうちの息子が、あのママが大変だったのは知ってるし、寂しい思いもしたこともあったって、だけれどもその今があった、その時があったから今があるんだから満足だよって、そうって言ってくれたんですよ。
グッとくるな。
そう、もう私ね、なんか酔ってもないのに泣いちゃって、
泣いちゃいますよ、泣けてきますよ
本当にそうやって ね、子供ながらに理解してくれたんだなって思ったら、もう感謝の思いでいっぱい。
なんか子からしたらお母さんって唯一無二の存在で、お母さんはお母さんで絶対的に好きですよね。
だといいんですけどね。
それね、実感します。あのなんか私のこと話すのもあれなんですけど、私も母が忙しかったんです。あんまり家にいなくて、泊まり勤務もあったりしてだったので、お子さんの気持ちが分かる感じがします。
私もやっぱりさくらさんと同じように、母は、はい、あのいわゆる勤労婦人、ね、はい、だったので、はい、あの働きながら私と私の兄を育ててくれたっていうのがあるから、その土曜日日曜日に親と一緒に遊ぶ子供っていうのは羨ましいような、ね、そんな感じだし、でも運動会は必ず欠かさずに来てくれたりとかっていう、そういうポイントポイントを抑えててくれたから、ああやっぱりうちの息子じゃないけど私の考えをね、あのかぶせてみると、母は母なりに、さくらさんもそうだと思うんですけど、精一杯の愛情を、ね、表現してくれたなって。
そうです、そうです、ね、泣きそうですね本当そうです、どんな
だからやっぱり、まあ、もちろんあの父親としての主人の立場も大事ですけれど、はい、そういう意味では私も母の愛として子供たちには少しは表現ができているのかなって、
ものすごくしてると思います。私その先ほどの、ね、お仕事の合間でご飯を作りに一旦戻るっていう、もうそれだけで十分だと思う、うん、お母さんいなくってもお母さんが作ったご飯置いてあって、うん、それ食べればね、うん、あ、忙しいのに戻ってきて作ってくれたんだなって、うん、その時は気づかないかもしれないけど、後々絶対分かってますよ。
まあ、うん、子供はね、あの、うん、ご飯さえ食べさせておけばなんとかなるかなっていうのもあるじゃないですか、うん、はい、
あります、
ありますよね、
ご飯と洋服洗濯しとけば、
そうそうそうあと、もう本当に何もできない時は、うん、はい、うち近くにパン屋さんがあるので、パン買ってお得とかね
そうそうそう、そうなんですよね、そうそうそう、食べ物が用意されてればね、
そうそうそう、おやつとかね、そうそう、とりあえずあの炭水化物があれば、はい、あとは OK みたいな
満たされて眠りますから、
向こうの親も一緒ですね
一緒です、一緒です、はいはい、手はかけてられないですね、
まあまあ、うん、まあ人それぞれだと思いますけどね、はい、
そうです、
桜さんもそうなんですね、工夫されて、
そうですね、私はでも、ね、あれです、柴崎さんほどあの、なんていうでしょう、めちゃくちゃキャリアじゃないので、
そんなことない、
程よく程よくのんびりと、うん、あの育児と家事としながら、うん、時々仕事みたいな感じなので、
理想的ですよ、
そうですか、なんかそれがなんていうんでしょう、通用でするのが今の時代なのかなと思ってるんです、
そうですよね、私がだから本当に子供たちがまだ幼かった頃はインターネットなんてまだまだでしたし、そんな SNS でやり取りなんか全く想像なりなかったし、そんなスマホなんてね、宇宙の彼方のものだったからまだ分かんなかった、その頃に本当に子育てと仕事両立、そして家庭の中もっていうことは本当に難しかったですよ。
そうだと思います。ましてまだね、あの女性の経営者っていうのがそれほど一般的でなかった時代じゃなくですか。
そうかもしれないです ね、
男性の社会の中で女性でね渡り歩いていってたっていうのは、本当にママがパパなんですよね。
ママがパパ、
かっこいいですよ、はい、
そう、今ね15年、まあ、ひなまいろとして法人になってからですけど、15年で女性、聞くところによると女性起業家として、あの事業承継を例えば旦那さんからしたとか、あの親の代から継いだとかっていうのではなく、女性起業者が一からスタートをし10年超え、さらに15年継続している企業ってほんの数パーセントなんですって、東京都の中で、
と思います。
だからそのうちのわずかな数字の1人でもなっているとするならば、これは私としてはそれなりの実績かなって最近ね少しだけ思えてます、
素晴らしいなと思います。
いい、皆さんの協力のおかげ、中づく家族のおかげかな。
うわ、いいですね、素敵。家族とのお時間をね、はい、まあ、忙しい中で大切にして来られたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あのお休みの時とかですね、どんな風にして過ごされてきましたか。
もう今子供がそういうことで大きいので、今子供と一緒にっていうのはこちらからお願いしてもなかなか一緒にいてくれることがなかった。
お願いしても断られる。
そうそうそう、どっか出かけるっていうのもなかなか、特に娘の方が、もう独立してしまってるので。
なるほど、
息子の、あの親思いに優しい子なので、たまに飲食とかね、一緒に付き合ったりとかは、それは全然してくれたりするし、はい、ドライブに温泉一緒に行ったりとかね、
いいですね。
うち家族結構仲いいんですよ。
すごい、
子供たち同士も、あの、はい、男女だけど兄弟仲すごくいいので、ここはね割と、あの、一家は楽っていうかね、それは成り立ってるかなって気は。
家族旅行なんかも結構行かれるんですか。
まれにですね、ただ娘がちょっと、あの、こう温泉とかが苦手で、人とお風呂に入るってもあんまり、やっぱり
確かに、ね、
年頃の娘なので、ね、あんまり好きじゃない、ですけども、どっかに行こうって言って、はい、例えばそのお墓参りに一緒に行きがてらどっか行こうと言うと、それはちゃんと一緒に行ってくれるというか、
すごい、
参加も、
でもね大事ですよね。なんかある程度の年齢になると、もう子供は友達の方がいいでしょ、
そうそうそうそう、
なんて言って親が諦めてしまうっていうことが ついこの間私が思っちゃったんですけど、
でもそれはやっぱりありますよ、うんうんうん、まあ、やっぱバランスじゃないですか、うんうん、親とばっかりどっかっていうのではなくて、まあ、たまに親孝行としてしょうがないから行くかみたいなね、
そうかそうか、うん、はい、
そんな感じ。そう、うちあれなんですよ、あの、はい、話脱足ですけど、あの歴史的な観点が子供たちが好きで、
はい、お城とか、
お城とか、そうそうそう、だから何かを見に歴史を探求しにテーマを決めて出かけるとか、そういうのをやって、それこそそうお城巡りだとか、その地場に根付いた町のそういう歴史とかを調べに行ったりとか。
子供の頃からですか？
そうですそうです。うち息子が特にもう歴史が大好きで、今でもとてもあのそういうのが好きだったりとかして詳しいんですよ。だからいちいち町の観光で調べたりとかしなくても彼に聞くとガイド役になってくれて、ここは何年何年に誰がどうしてとかを喋ってくれるので、ガイドさんとかがいらないので、そういう楽しみ方もしたりして、お城巡りの旅とか、
なんかお子様 の、 その好きなものに
寄ってきてますね。そうそう、そうすると興味の丈がみんなが一つに軸になって心が寄り添うから、なんだろう、食べたり飲んだりお風呂に入ったりだけが旅行だと子供つまんないじゃないですか。
ですね、
そうじゃなくて子供も主体にして、うん、親もそれに乗ることで話題と興味を共有し合って、うんうん、そして一つの思い出に残すというような、そういう旅行の一つのコンセプトというかパターン。
それいいですね。
本当ですか？
ぜひなんか世の中の親御さんにパクってほしい
ですね。いやいやいや、そんな大したことじゃないんです。
いやいや、とても大事だと思います、うん、なんかどうし、なんか一緒に来てくれれば、うん、あのもう満足しちゃって、うん、そこで子供がゲームしてようがなんだろうが、うん、
そうそう、
で車乗ってるだけみたいになっちゃうじゃないですか。
そうそうそう、
ね、でも興味があることだったら乗り出して喋ってくるかもしれない。
そうそうそう、うん、だからその車で移動だと行き帰りはどうしても、ね、はい、あの限定されてしまうから、うん、まあ、寝ちゃったり、うん、なんか食べてたりとかなってますけども、でもやっぱり現地に着いてからの楽しみ方が違いますよね、
うん、そうですね、
うん、下調べもしたりとかしたりして、うん、自分なりにあの興味を沸かせて抱かせて膨らませて、それで現地に行くわけだから、うん、それはやっぱりそういう楽しみ方でしてらっしゃる人はいっぱいいるけれども、うん、家族でみんなでそれをやるっていう、
なかなか
どうなんだろう、
なかなかいないかもしれない。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？一流企業で管理職というキャリアを捨てて子どもたちのための独立、働き方こそ変わっても常にバリバリのキャリアウーマンで突っ走ってきた柴崎さんなんですけれども、女性経営者としてね、会社を15年継続しているという実績はほんの数パーセントのね、限られた会社しかなし得ないそうです。仕事というものに対する覚悟、家族の協力と何よりご自身の努力の賜物なのだなとお話を伺っていて感じました。次回後半部分ではお子さんたちとの関わり方についてインタビューしています。どうぞ楽しみにしていてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。